この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまなイベントを取り上げています。今回は10月27日金曜日から29日日曜日にテクノプラザ葛飾で行われました葛飾区産業フェア農業伝統産業展に波城理香がお邪魔しました。第39回目となる葛飾区産業フェアは前半の10月20日から22日に工業商業観光展、そして後半の10月27日から29日は農業伝統産業展が開かれました。私の取材した27日金曜日は青空が広がる快晴、最高気温も24度と心地よい行楽日和となりました。50を超える葛飾にゆかりのある農業伝統産業のブースが並び、会場の中心には大迫力の野菜の宝船が展示され、撮影スポットとなっていました。またテクノプラザ1階の特設ステージではくまモンのショーやピンクリボン音頭、そして葛飾 FM の番組葛飾ブランドのトリセツの公開収録も行われ、会場はたくさんの人たちでにぎわっていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では出展されていた皆さん、来場されていた皆さんにお話を伺います。
私東大村塾は、東京大学の学生団体でして、千葉県の富津市だとか福島県の飯舘村だとか、そういった全国各地で農業農村を応援するために、いろんな活動をしているサークルでございます。今回出品しているお米を生産したりだとか、あと今回は案内だけなんですけども、ビールの原料に使うホップを栽培しておりまして、地域のビール会社さん、キョナンビールという会社があるんですけども、そちらとコラボでクラフトビールを作っておりまして、今の時期ですとこのお米の販売とクラフトビールの販売といった活動が主な中心的な活動になります。
葛飾の異業種交流会の方とコラボさせていただいて、葛飾産業フェアでブース出させてもらってて、千葉県富津市で育てたお米を販売しています。3合入りで400円、ちょっとお高いなって思うかもしれないんですけど、僕たち手で植えて、刈るのも一部手でやったりして、でさらに天日干しっていうお日様にさらして干しているので、普通に乾燥干しするよりは甘くて美味しいお米になっています。
野菜とお花を置いています。小松菜とか、あとはなんだ、白菜が売れました。大行列でした。
皆さんがやっぱり喜んでいただける、お花は綺麗だねとか野菜は新鮮だねって言ってくださることが一番の励みになっております。
五島列島のお魚を使ったかまぼこの水産屋さんになります。素材を生かしたすべてかまぼこになっております。でつみれがあれば、あとあごのかまぼこから、あとマダイのかまぼこまで、伊達巻きとかですね、一応五島の名産になってるんですけど、五島巻きというかまぼこもあります。これはあまり関東の方ではないものなんですけども、五島で昆布で巻いてあるやつ、切るとああいう感じの、周りも昆布で巻いてあるんですけど、中にも昆布が入ってます。一番よく美味しいって言われてるのはこの刺身一番という最上級かまぼこになります。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、私が長崎の五島列島の出身なんですけど、ふるさとの応援をしたいということで、五島列島で152個島があるんですけど、その島の中で、セレクトした商品を自分で、そうですね、五島列島マルシェという屋号で、お店を港区芝公園の近くでやっておりまして、あとネットショップとかもやってますので、それで今日は葛飾区にで、五島列島の商品をご紹介しようと思って出店しております。さつまいもで作ったお餅で、かんころ餅っていうのが五島で有名なんですけど、あときびなごの燻製のきびなくんっていう商品ですけど、あとこの前朝ドラの舞い上がりでも有名になった五島のジャムを、販売したり、いろいろ小物を揃えてます。
北方領土返還運動の一環としまして、こういう早煮昆布とかとろろ昆布とかね、今売れちゃったんですけど、だし昆布とかいろいろ昆布類をねやってます。好評を得ましてね、おかげさまでね、ずいぶん売れちゃいましたね。だし昆布なんかも完売しました。みんな美人がやってますから
商社 団体連合会なんですけれども、チフレ地域婦人団体連盟の指定になっています。販売させていただいておりまして、みんな ね、
楽しみね、
そう、もうね、目つけてね、あの一回使ったら美味しいって何回も、うん、あれしてくれてるお客さんがだいぶいます、おかげさまで。
おでんの時期に寒くてなりますから、これ早煮昆布でね、本当に便利なんです。私も切らさずこうやってます。親戚にもあげてるので今日も私も買いました。
はい、日田市ではですね、こうお野菜とも日田市の特産品ですね、ラーメンですとか、あとお酒をお持ちしております。今日はですね、椎茸、大きい椎茸があったんですけども、もう今日完売してしまいまして、ちょっと追加がちょっとできないので、ちょっと非常に残念なんですけども、まず大きい椎茸と、あと唐辛子もよく売れましたね。おすすめはですね、もうまだこうあるんですけどもね、生キクラゲね、こちらおすすめでございます。この生キクラゲはですね、さっと湯通ししていただきます。30秒ほどで、その後水でキュッと締めていただいて、であともう食べやすい大きさにね、カットしていただくと、お刺身でもいいですし、サラダでもね、お召し上がりいただけます。はい、ぜひね、飛騨にお越しください。
Aコープの商品で博楽というお茶と、それから同じくAコープの焼き海苔をご用意しております。Aコープのお茶、博楽が一番売れました。そうですね、深みがあって香りもいいので、ぜひ飲んでいただきたいです。
新潟の十日町という雪深い3メートルぐらい降るところです。はい、雪が多くて、はい、うちが味噌醤油屋ですので、味噌を重点で売ってますね。やっぱり味噌が今日は一番売りましたね。これはね、私の友達が作った随記で、東京行ったら持ってって寄ってきてくれよ言われて頼まれて持ってきたものですね。芋柄のことなんですよ。干して食べる方もいますし、このまま湯がいて、そして皮を剥いて三杯酢にしたり味噌和えにしたりして食べる方が多いですね。はい、
鹿角市のいろんな特産品でしたり、旬のものとか山菜だったり、いろんなものを持ってきております。食べやすさで言えば、私個人的なあれになるんですけれども、大直りですね。こちらもともと昔からあるようなお菓子になってまして、ゆべしのような食感なんですけれども、中にくるみが入っていて、美味しい、とても美味しいと思います。今日はリンゴを持ってきてたんですけれども、リンゴが完売しております。はい、トラさんサミットにも、来ますので、ぜひお越しになってください。
鹿児島の郷土菓子だったりとか、人気のさつま揚げなんかを販売しております。
そうですね、今日は調味料とさつま揚げが特に売れておりました。
カルカンがとても大人気、特にこの塩豆が入った塩豆カルカンが珍しくて人気なのでおすすめです。
東京は伊豆諸島、新島と式根島の島になります。一番売りだったのが、でも売り切れちゃうんですけど、ケンサキイカ、赤イカの一夜干しですね。それとあと、それの当たり目といって、おつまみになるもの商品と、あと式根の新島の特産である七福芋、アメリカ芋っていうんですけど、そのさつまいもで作った、焼酎であったり、あとクリームといって、ジャムに近いような、いろんな食材に使えるクリームと、あとアシタバとパウンドケーキですと、あと一番今話題なのは天然塩ですね。あとは一番有名なのは草屋ですね。新島といえば草屋になります。草屋もいろんな種類の草屋を取り揃えて持ってきています。
はい、こちらは西水元福祉館と高砂福祉館のコーナーになっていまして、それぞれの福祉館で作った焼き菓子とか、ゼリーとかお菓子、あとは実製産品の紙すき製品ですとか、ボールペンの方を販売しております。
キャラメルショーフレット、
キャラメルショートブレッドが美味しいということです。今日一番売れたのはハロウィンのギフトセットですね。詰め合わせが季節商品でよく売れております。
これは葛飾区の社会福祉協議会のブースになります。社会福祉協議会というのは住民の皆さんの力でですね、いわゆる自助、公助、共助と言いますけども、そういう意味で共助の部分ですね、そういったものの力を強めていくっていう、地域福祉っていうような、その実現を目指して活動している協議会です。住民の方のつながりの中でいろんな活動をやってます。幸せサービスであるとか、その運転ボランティアであるとか、私どもでやっているいろいろな事業ですね、いろんなパンフレットとかリーフレットだとかというものを通じて知ってもらおうということで はい、やっております。
ピンクリボンフェスティバル の、 あのブースでございまして、乳がんの早期発見を啓発をしております。そうですね、今私たちがあの一番伝えたいのが、あのブレストアウェアネスというところで、あの4つポイントがあるんですけれども、1つ目はこう普段の乳房の状態を知っておくこと、自分の体をまず把握しておいて、でそうするとあの些細な変化にも気がつくことができますので、例えばしこりだとか、しこりはよくね皆さんあの知識としてお持ちの方多いと思うんですけども、他に引きつれとかくぼみとか、あとこう乳頭のただれ、かさぶたみたいになっちゃう症状とか、まあ、ちょっとした変化何か気づいたら、とにかくすぐお医者さんに行ってほしいということを伝えてます。で何もなくても40歳になったら2年に1回乳がん検診を受けるっていう、この4つのポイント、ブレストアウェアネスをあの広める活動していております。はい、乳がんにならない予防っていうのはあの残念ながら今まだ何もないんですね。ただあの早期で見つけることが9割以上の生存率と治癒率ですね、もう本当治る病気に今なってますので、なので早期に見つけてくださいねっていう、あのそれが予防、今できる最善の予防なんです。
はい、あの木彫刻といいまして、彫刻刀で彫った彫り物の商品を扱っています。あの種類が多くて、まあ、あの昔は日本間の建具材とかそういうところで使われるものをやっていたんですけど、だんだん時代とともにそういうものがなくなってきまして、それからあの身近なところで皆さんに喜んでいただけるようにっていうことで、根付け、しおり、それから今は菜箸ですね、菜箸とあと普通 の、 あのお箸もあの自然のものに限るっていうことで、一切あの手を入れないで本当に素朴な木のままのものを扱っています。おかげさまで皆さんに喜んでいただいてます。
はい、あの伊勢型紙、小さな型紙を彫っていただいて、その型紙でバッグに色をつけていただきます。はい、普段は私はあの手ぬぐいとか浴衣の型紙を彫ってます。自分で彫るっていうことがやっぱりなかなか彫るっていう体験ができないので、彫っていただいてっていうことをしていただきたいなと思って、はい、葛飾区に住んでるので、ちょっと葛飾でのその伝統工芸を息子にもあの経験してもらいたいなと思って参加させていただきました。すごく繊細な作業で、できるかちょっと不安だったんですけど、手伝っていただきながら、教えていただきながら、最後あの自分の作品ができてとっても嬉しいです。はい、とってもね、あの幸せな時間でした。
楽しかった。なんか色付けのと色付けるところが楽しかった。
いかがでしたか？会場前からたくさんの皆さんが列を作り、整理券が配布されるブースもある大盛況ぶり。そして男はつらいよのロケ地でゆかりのある寅さんロケ地訪問のブースでは、全国各地の名産品が並んでおりまして、初日にもかかわらず売り切れのお品も出るほど大人気でした。また伝統産業展では体験しながら学べるブースも用意されていて、大人から子供まで楽しみながら葛飾の伝統産業に親しんでいる様子が大変印象的でした。葛飾リポート。次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。